常任委員会委員長報告、令和4年度予算関係議案などを3つの常任委員会に付託し、審査を行いました。質疑より抜粋。環境産業委員会委員長、藤原正光。
質問します。掛川茶消費拡大事業について、掛川茶リブランディングプロジェクトの事業内容を伺う。
お答えします。お茶と暮らしウェブサイトの更新、SNS の運用、コンテンツ、印刷物や PR 関係グッズの作成、ブランド事業、販路拡大のための拠点開発調査、オリジナル商品の開発、ほのぼのパスパネル設置等を行う予定です。
質問します。公共交通の拡充と福祉施設の充実について、お達者半額タクシー実証実験事業と福祉課のタクシー助成との併用は可能か伺う。
お答えします。可能であり、今後公共交通の拡充と福祉施策の充実について検証していきます。
質問します。河川愛護活動の持続について、河川愛護団体謝礼の増額理由を伺う。
お答えします。自治会の負担軽減と持続的に活動してもらうため、担い手を増やすことや、どうしたら愛護につながるかを考慮したためです。総務委員会委員長、寺田幸宏。
質問します。庁舎管理費の電気料の契約について、市として電気料の契約を全体で一括契約することができれば、少しは安く抑えることができるのではないか。
お答えします。市役所として一本化すれば、大口契約となるので、大口割引の可能性を探り、検討していきたいと考えています。
質問します。学校再編の所管について、公共施設マネジメント推進事業のうち、学校再編の所管について、教育委員会ではなく、令和4年度組織される資産経営課で行うのか。
お答えします。所管は資産経営課が中心となって進めていきます。一番の方針は、子どもたちにとって最適な状況を提供することであり、この点を主眼において、市長部局と教育委員会で協力していきたいと考えています。
質問します。DX 推進計画推進費について、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化推進の観点で、市民向けに講座を開くなど予算化されているものはあるのか。
お答えします。市民向けにデジタル化についての講座を開催していく予定です。文教構成委員会委員長、峰岡慎吾。
質問します。引きこもり支援事業について、引きこもり支援事業対象者について伺う。
お答えします。若い方を重点に、女性の方や発達障害の方など、特定の方を対象とした日を設けることも考えています。
質問します。学校再編計画について、今後、学校再編をどのように進めようとしているのか。
お答えします。教育委員会では、今まで通り、学園をベースに学校の再編などについては進めていきたいと考えています。
質問します。給食材料費について、食材の高騰に対する対応策をどのように考えているのか。
お答えします。加工賃のかからないパンなど、安価な食材に変更するなど、工夫しながら対応しています。